改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからは小部氏の船見幸宏さんをお迎えしてお届けしてまいります。船見さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はクイズはない、代わりといってはなんですが、はい、ピックアップニュースがあるそうで。
そうですね、はいはい、あのつい最近なんですけれども、長野県の木曽町から、うん、若い女性がですね、義仲の、まあ、情報収集したいということで、うん、小部氏に訪ねてきたんですよ。で、まあ、いろいろ情報、お伝えしたんですけれども、この女性がですね、その義仲の、検証団体に所属している方で、
はい、
まあ、一番その団体の中で若いと。
ほう。
で、SNS で、うん、まあ、情報も発信してるということを聞きまして、
はい、
まあ、こういう若い方がですね、どんどん義仲に興味持ってもらえたらなということで、うん、
やっぱり若い女性に注目してもらうところが、こう大河ドラマへのね、流れもできていきますもんね。
そうですね、
さあ今日はですね、その義仲ではなく、はい、息子義高の物語ということになりましたけれども、はい、木曽義仲はもういろいろとね、愛した女性たちがたくさんいるということになりますんで、はい、義高はお母さんは誰になるんですか？
はい、これはですね、大変難しい話なんですけれども、
ほう、
はい、義高の、母親が誰かということについては、うん、まあ、諸説様々あるんですね。
はい、
で、義仲の長男であることはもう間違いはないんですけれども、うん、まあ、母親については古文書には中原兼遠の娘としか記載されてないんです、
はあ、
で、正確な名前が分かっていないので、うん、で、私たちは、まあ、義仲と共に行動してきた、まあ、巴が、まあ、お母さんっていうふうに思いたいんですけれども、うん、
はい、
まあ、決定的な証拠がないという、
うん、
まあ、そういう状況ですので、で、もう一つですね、埼玉県の嵐山町というところには、
はい、
半慶寺というお寺があるんですけども、うん、まあ、そこは義仲と、まあ、共に過ごした山吹御前の菩提寺なんですね、
はい、
そこには山吹御前が義高の母であると言い伝えられていると。だからいろんな説があるということで、
はい、さあ、まあ、いろいろと難しい立場になった義仲が戦をするのか、それとも人質を出すのかというところで選ばれたのが息子だったということで、
はい、
これはこう義仲の心中としてはどういう理由があるんでしょう？
最初はですね、頼朝は叔父の、志田義弘と、はい、まあ、源行家、
うん、
それか義高をどちらかをっていうふうに、まあ、条件を出してきたわけなんですけれども、
はい、
まあ、義仲はもともとお父さんを、まあ、身内に、ね、殺されてしまったので、
うん、
まあ、肉親、身内がですね大変少ない、
はい、
うん、そういう中でおじさんを大切にしたいという思いがあって、まあ、苦渋の決断で自分の息子である義高を、まあ、頼朝の方に差し出したわけです。
しかし11歳ですよね、送り出される方も相当辛いところだったんじゃないかと思いますが、
はい、うん、まあ、そこは義高も一人の武士の息子ということで自覚を持って鎌倉の方に旅立ったんではないかと思います、
はい、そしてですね、大姫が許嫁として存在している頼朝の娘ですよね、
はい、
これはもうそういう形で決まってたわけですか？
そうですね、まあ、頼朝の方も、まあ、義仲の軍勢の多さっていうのも考えてまして、
うん、
まあ、ここで一戦を交えることはできないので、なるべく平和裏に和平を結べたらということで、まあ、そういう自分の娘と義高を、まあ、許嫁という形で結ばせるということで、まあ、それをもって、まあ、源氏で協力して平家を打ち倒そうという、まあ、そういう姿勢の表れだと思ってます。
まあ、昔はね、政略結婚というところでは珍しい話ではなかった、
はい、そうですね、はい、
まあ、家臣たちはでも戦しましょうって言ってたのに、
はい、
こういった判断になってっていうことで、どうだったんですか？
まあ、義仲の家臣はですね、戦いを仕掛けようっていう人もいたんですけれども、うん、まあ、義仲が、まあ、自分の息子を、まあ、頼朝に差し出した。そしたら家臣のですね、女房奥さんたちがですね、
はい、
義仲さんがですね、自分の息子を差し出してまで戦いをするのを避けたと、あなた方はこれから義仲さんにですね、よく尽くすようにと、 いうことで、義仲の家臣はですね、もう義仲に忠誠を誓うというそういうストーリーもあります。
はあ、奥方たちの支持を得たと。
はい、
なるほど、わかりました。いや、私、いや、あんなに血気盛んなこう部下たちがね、はい、いるはずなのに、戦を避けてしまったらなんだよ義仲みたいになるのかと思ったら、そうじゃないんですね。はい、
で、まあ、この義仲の元々の、いた信濃の国の武士団というのはもう義仲に忠誠を誓って、だから最後の最後まで義仲と共に付き従ったというふうに言われてます。
さあ、そして、はい、今回はですね、この、義高と大姫の悲恋を描いておりましたけれども、はい、もうやはりこの幼い心の中でも本気で思い合っていたと。
そうですね、本当に幼いながらもお互いに、まあ、兄弟みたいな感じでですね、はい、でも将来のことは全く分かりませんから、うん、どんなことになるのか分からないけれども、本当に仲睦まじくしく過ごしたんじゃないかなというふうに思ってます。
大姫もね、二十歳で亡くなってしまうということで、はい、思いがやはり強かったのかなというふうにも思いますね。
そうですね、このようなね、悲しい話がなければ義高と大姫というのは本当にハッピーエンドで、はい、幸せな生活が送れたんじゃないかなと思うんですけれども、ここもやはり歴史の if かなというふうに思います。
はい、今回もどうもありがとうございました。はい、船見幸宏さんでした。
はい、ありがとうございます。
ラジオ紙芝居、木曽義仲と巴御前の生涯、義高と大姫悲しい恋物語、いかがだったでしょうか。紙芝居の中にも出てまいりましたロミオとジュリエット、ここからおよそ400年後に書かれた話です。シェイクスピアもこの史実を題材にしたかもしれません。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしております。どうぞお楽しみに。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけます。ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックして、ラジオ紙芝居、木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオですが紙芝居でございます。この絵がまた素敵でございまして、富山県のイラストレーター山崎隆さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。今日の第7話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。すでに完結しました義仲編も見ることができますよ。ラジオ紙芝居、次回はその紙芝居はお休みしての特別編をお送りいたします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。